皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もご質問が届いておりますのでご紹介したいと思います。ペンネーム七種の掃除屋さんです。今年のペンネーム大賞ですね。
そうですか、佐々木さんお気に入りの。
最近アップルストアでポッドキャストを発見し、朝から晩まで聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
私は、はい、ありがとうございます。私は起業したばかりの掃除屋で下請け作業を主に行っています。そろそろ自分のお客さんを開拓しなければと思っているのですが、最初に何をして良いのか分かりません。宮本さんや掃除屋の先輩方はどうやって最初のお客さんを取られてたのでしょうか。秘訣があれば教えてください、ということなのですが、はい、一番最初のお客さんはどういう方だったんですか、宮本さん。
僕はですね、一番最初のお客さんは、幸いにもですね、
はい、
やったことない営業をとりあえずやんなきゃいけないということで、うん、僕ね、最初の1件目でお客さん取れたんですよ。
わーお、
すごい。歯医者さんのお客さんでね。でも僕が掃除屋辞めるまではずっといてくれたお客さんで、
はい、
僕の中で一番記憶に残ってたお客さん、あ、そう、営業って楽だなと思ったんですけど、そこから地獄が待ってた。なので、
ビギナーズラックでは
なく、もうビギナーズラックです。完全にビギナーズラックですね。もうたまたまそこに居合わせたっていう、掃除屋を探してたところに居合わせたっていうだけで、その後逆に苦労しましたよね。なんであんな簡単に取れたのに。だから2件目が取れたのが、
はい、
多分ね1年後とかじゃなかったかな。
それ
まではもう本当この七種の掃除屋さんと一緒で、もう下請けでなんとかつないでた。やれどもやれども取れないんですよ。
あ、そうですか。
だからその時相当に苦労はしたんですけど、
うん、
僕の場合は結構レアケースで、最初にポンとお客さんが取れたので逆に苦労した口だと思うんですけど、
うん、
いろんな会員さん見ててね、
はい、
これはその関連性はないのかもしれないですけど、
はい、
うまくいく人って、うまくいく人っていうのは、その後経営上手になっていく人ですけど、
はい、
スタートはね、友達にただで掃除を提供した人っていうのは意外に多いですね。うまくやってる人たちの最初のお客さんってどんな人って聞いた、それはただの、なんていうの、雑談の中で話したりよくするんですけど、最初のお客さんってどんな人ですかって、はい、いやもう仕事取れなかったので友達にもうただで掃除やってもらって、はい、そこから紹介してもらったりとかやってましたとかですね。意外にスタートアップはただでお掃除を提供して、友達とか知り合いとかにバンバンやったのが多い、はい、やりましたねっていう人が多いですね。で、なんでそういう人たちが多いのかなっていうのも、気になるのでいろいろ考えてはいるんですけど、はい、
うん、
一つは売り込みと売るっていう行動と、うん、そのお掃除を味合わせるっていう行動を一緒にしようとするとスタートアップが遅くなるなっていうことですね。それが一個その原因で、うん、うまくいく人たちがなんでそのただで友達に掃除をバンバン提供して、
はい、
ただだから儲からないじゃないですか。お金が出ていくばっかりだから、はい、なんでそれやるの、うん、やってうまくいく人が多いのかなっていうのは、はい、味合わせる、売ることをとりあえず横に置いといて、はい、売るよりも簡単なお掃除を味わってもらう。で、特に起業当初の頃って、その技術に、自分の技術に自信があっても最初違和感があるのは何かというと、
はい、
自分のお掃除にお金払ってもらっていいのかなっていう疑いが必ずあるわけですよ。でさらに言うと、その最初にその、ね、お金と掃除を交換するって経験をほとんどの人がやってないので、
はい、
自分のお掃除なんか、ね、お金に変えてもらうの申し訳ないなみたいな罪悪感って、こうスタートアップするのってどちらかというと僕遠回りだと思ってるんですよ、
はい、
でそうじゃなくて、お金をいただかずにお掃除を提供してあげたら、はい、素直にその友達は喜んでくれるじゃないですか。わ、綺麗になるねとか、うん、ありがとうとか、
うん、
でそうするとお金いただいてないので、
は
い、ただで より多くの人にバンバンバンバンお掃除を利用してもらって、友達とか親戚とか利用してもらって、はい、掃除を提供すると喜んでもらえるっていう体験を積んでいくからこそ、
うん、
あ、これはお金いただいても大丈夫だなっていう自信につながるんじゃないかと思ってるんですよ。
うん、
でよく売れる外食業とかね、飲食業とかっていうのは、
はい、
最初にバンバンタダで食べさせますよね。
ああ、そうですね、試食会みたいなのも
やりますよね。で最初にケチる飲食店ってファンがつかないじゃないですか。ね、
わかります。
わかりますよね。スタートアップめちゃくちゃ苦労するんですね、はい、看板出すとお客が集まるくらい思ってて、
うんうんうん、
じゃなくて最初にもうとりあえず味見に来てよってことで、もう地元の人から近所の人からバンバン入れて、
はい、
最初にね、もうその材料費全部持ちじゃないですか。もう 2,3 日はバンバン出すわけですから、はい、でその3日間くらいの資金で50万くらい用意しといて、材料費50万くらい用意しといて、もうそれは最初の3日間で使い切るって決断して、はい、とにかく食べてもらう、うん、そして食べてもらった時に顧客リスト残してもらうとかね、
はい、
でカード作ってもらうとか、うんうん、ポイントカード作ってもらったりとかね、顧客住所も残してもらうとか、
はい、
でチラシに、タダで食べていただきますよって、もう誰でも来てくださいみたいなチラシバンバン打って、でそこにお名前を書いていただく欄だけ用意しておいて、ここに名前書いてチラシ持ってきていただいた方にはタダで、それこそラーメン一杯無料ですとか、
うん、
餃子一個無料ですとか、それこそ僕が、まあ、ちょっと今ね、あんまり状況良くなくてこの例を出すのはどうかなと思うんですけど、はい、東京のクリスピークリームドーナツってあるじゃないですか。
はい、
うん、で、あそこがスタートアップをやった時にもう秀逸だなと僕思ってて、でその後経営が悪かったんですけど、はい、撤退がすごく相次いでるみたいで、はい、スタートアップはもうほんと秀逸で、うん、言ったらミスタードーナツの牙城を崩さなきゃいけないじゃないですか、
うん、ね、そうですよね、
日本なんてもうミスドの天国ですから、
はい、
ミスタードーナツの牙城を崩す時に看板だけ掲げてもダメだっていうことで、取り込んできた時にクリスピークリームドーナツが何やったかっていうと、
はい、
あの一箱無料、全員無料って配りまくった
んですか。
配りまくったんですよ。でそこの1号店っていうのが多分丸の内かどっかだったと思うんですけど、
はい、
オフィス街で、
うんうん、
OL さんもその企業に向けてチラシバンバン売ってるんですよ。
はい、
で OL さんもらいに来るじゃないですか。ドーナツタダだって行こうよ行こうよみたいに行くでしょ、はい、そして OL さんを媒介にしてその会社の中にドーナツを入れ込んでいった。一人で一箱もらって帰っても食べれないじゃないですか。
そうですね、
そうなった時に会社の人にバッとじゃあもらってきたから食べてって言って箱広げますよね、
はい、
え、このドーナツ何タダなの、いやクリスピークリームドーナツがあってさみたいな話になる。それで宣伝費ほとんど使わずに、まあ、そのドーナツの費用だけで、
うんうん、
一気に市場に食い込んでいったっていうね、うんうん、短期間でスタートアップ自体にかけたのが多分3ヶ月くらいで軌道に乗ったっていうのを僕データで見せてもらったことあるんですけど、
はい、
これは普通 CM でやろうとしますよね。
そうですね、 CM とかあと広告とか ね、
で、
すね、
でもこれって訴求力すごく弱くて、言ったら食べてもらわないと話にならないわけじゃないですか、
うん、
で食べる人っていうのは CM 見て食べる人ってやっぱり圧倒的少数なんですよね。
ああ、そうですか。
でもそれよりももらってくださいはいっぱい集まるじゃないですか。
集まりますね。
一箱タダであげますよっていうとね、たまにスーパーでそういうのあるじゃないですか。もう行列できてますよね。
はい、すごいですよね。
とか B 級グルメフェアみたいなのあって、
はい、
でタダで、ね、お肉の切れっ端あげますよみたいな。お肉の切れっ端そんな好きかっていうくらいすごい行列できてますよね。
そうですよね、
みんなただ好きなんですよ、
うん、
でドーナツ一箱になると、まあ、女の子たちはブワーッと行列ができたみたいで、
行きます行きます
行きますよね。、
はい、
でもらって帰ってで宣伝やってくれるわけですよ、
はい、
もうそういう試食会をスタッフをドーナツ屋さんスタッフ使わずに、うん、OL さんが試食のねその、うん、売り子さんになって、
はい、
バンバン広げてくれるわけですよね。でしかもタダでもらってるから、はい、美味しいよとかいいドーナツ屋さんだよとかっていうのはどちらかというとポジティブな、
うん、
ね、宣伝をしてくれるわけじゃないですか。
そうですね。
そしてもらった人、僕ももらいたいからちょっと行ってくるわって言ってまた来るわけですよね、
はい、
そしてその男性であれば家に持って帰るわけじゃないですか、
はい、
そうすると距離が離れてるご自宅でもまた口コミが広がると、
うん、
1億の CM 打つよりも1億円分ドーナツを配った方が圧倒的にその宣伝効果は大きいと。
確か かに、
あ、バズが広がるってことでね、僕は秀逸だなと思って見てたんですけど、うん、大事なことは何かっていうと、この掃除屋さんのスタートアップにおいても、
はい、
この利用してくれる人をまず最初に広げる、
うん、
そして、
うん、
利用する人に今度はご紹介をお願いしてもいいと思うんですよ。まだただでね、修行中なんでいろんな人に味見してもらいたいと思うので、
はい、
ただで、試してくれる人いたら紹介してよって友達だったら言いやすいじゃないですか、
うんうんうん、
あ、そしたら自分の友達で一人暮らしやっててね、掃除ままならないやついるから紹介しようかとか、
はい、
あとはお金持ってる人いるからあそこに食い込んでたら商売になるかもしれないから紹介するよとか、
はい、
でそうやってバズ紹介のその連鎖っていうのをね、
はい、
拡散もしやすいでしょうし、でさらに言うとスタートアップ時期に自分の商品自信ない人多いので、ただで喜んでいただける人たちの顔を見ながら、あ、自分の掃除ってみんなに喜んでもらえる商品なんだっていう確信をより多く、うん、これお金もらいながらだとなかなかスピードつかないので、
うんうんうん、
この体験を積むのにやっぱりね 2,3 年かかるんですよ。でも最初にただで掃除バンバンやってもらって、ここはもうエネルギーが尽きるか、
あ、はい、
自分の力が尽きるかみたいなその勝負になってくると思うんですけど、
はい、
でもまあ最初にね、スタートアップ費用ということで、まあ、10万円くらいちょっとね頑張って貯めといて、もうこの10万円は燃やし尽くすと、はい、材料費に全部変えると、
うん、
そしてこの10万円の費用、軍資金を使ってただで提供してできる人に全部提供して、まずはその人たちにお客になっていただく、紹介者になっていただく、今後の利用者になっていただく、
うん、
こうやってスタートアップしたらいいんじゃないかなと思うので、最初のお客さんは僕は無料の方がいいと思います、
はい、よく宮本さんがおっしゃる、あのお金を燃やせっていう方
法、そうですね、
は
い、なのでお金を使う技術っていうのは、この稼ぐよりも実は難しくて、使う方が難しくて、
はい、
あのみんなね、お金使わずに稼ごうとするからすごく難しいんですよ。でも1万円を使って2万円を呼び込むようにすると、もう黙っててもお金増えてきますから、大事なのはお金を使わなくてお金を生む方法ではなくて、
はい、
ある程度スタートアップの時期にスピードアップしたいなっていう場合にはですね、あの、まあ、前回ね、先週ご紹介した、はい、お話ともしかしたら矛盾するように聞こえるかもしれませんが、
はい、
最初のスタートアップ時期にお金をちょっと貯めておいて、
うんうんうん、
5万円でも10万円でもいいですから、
はい、
それを燃やし尽くしながら、
うん、
あのスタートアップの時間を短くするっていうのも一つの手だと思いますね。
はい、うん、そうですよね。こう数をこうこなしていくと、またねお掃除のクオリティも上がっていきますしね。
いきますね。
ね、
勘どころっていうのが分かりますからね。
そうそうそうですよね。ぜひあの七種の掃除屋さんにも頑張って、はい、たくさんこなしてあのいただけたらなと思います、はい、ご質問いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。